なんか前回金曜日に収録したからだと思うんだけど、すごい収録の間隔短く感じるね。
わかる。
あれもう
確か
こんな時間、こんな時期かみたいな
に。
ふうに。
もう、3月も終わってしまいますよ。
ああ、そうだね。
1年の4分の1が終了するらしいです。やばいよ
マジかよ。っていう MK です。
ー。はい、アルコール除菌タオル、ウェットシートを買ったんですけど、実はそれが詰め替え用で、専用の筒買ってセットしないと、もう口が開いたら塞がらない仕様のやつだったってことにさっき気づいて絶望しました、トシです。
ニート期間がそろそろ1ヶ月超えるんですけど、
おー。
働くぞってなるかならないか、ちょっと自分をモニタリングしてるんですけど、今のところ、働くっていう気に全然ならないので、ニートに向いているかもしれないです。ふっくんです。
いいね。いやー、なんだろうな。そう。前回のエピソードでちょっと話したなんかジャパニーズトラディショナル、あ、違う、ジャパニーズプロトコルか、の話。まあ、無事に奥さんが名古屋に親戚の赤ちゃん見に行ってっていう感じなんだけど、なんかすごくて。土曜日の朝9時ぐらいに、家出て、で、そこから横浜発のなんか、高速バス乗って、14時だか15時だかに名古屋着いて、で、まあ、一泊して、日曜の夜10時だか11時だかの夜行バスに乗って、で、なんか、なんだっけな、5時だか6時だかに家に帰ってきて、そのまま仕事行ったんだよね。
すごっ。
そ
バイタ
の
リティ
元
に
気
溢れ
ど
て
こ
る
から出
ね。
てくんのっ
ほ
ていう。
ぼ土日丸々使ってんじゃん。
すげえ。元気だね。
ね、元気だね。で、僕はなんか、あ、で、仕事行くっていうか、まあその日はさすがにリモートにしてたんだけど、僕なんか6時か7時ぐらいに一回起きちゃってっていう。逆に僕が元気なくなったっていう感じかな。
対
す
照
ごいよ
的だね。
ね。
対照的だな。
でも、その僕だったら新幹線使うな。一応あれだね、エクスキューズ的なこと言っとくと、僕は新幹線使えって言ったから。
ああ、なるほど。大 切
そう、
なエクスキューズ。
自分は新幹線で楽をするくせに、奥さんには、こう、夜行バスを強いる的な話ではないから。
それもバイタリティだよな。高速バスとか夜行バス使うっていう選択をするっていうのも。
ねえ。まあ、朝バス乗って昼過ぎに着くとかだったらね。
そうだね。
まあまあって感じだけど。夜行は
夜
ね。
行バスといえば博多号のイメージしかないもんな。
博多、東京というか、首都圏から博多ってこと？
そ
ええー。博多もあるんだ。僕、大阪に夜行バスで行ったことはあるんだよね。一回だけ。
う。まあちょっとネタだったんだけど、どうでしょう、
ああ、確かに。
サイコロの旅で、東京から、新千歳空港に行く企画で、所定、東京、博多間を引いてしまうっていう 記憶が鮮烈だから、もう夜行バスと言ったらイメージしかないんだよね。
夜行バスでもね、楽しいっちゃ楽しい気がする。途中休憩で、トイレ休憩で、真っ暗のサービスエリアに泊まるときとかは楽しいけどね。
楽しそう、確かに。
楽しそ
でも、あと寝る以外できないしさ。
う。
多分、スマホとかいじってたら迷惑なんじゃないかな。周りの人の眩しい的な意味で。
寝れないよね。他の人は明るくて。
今カーテンとかあんのかな？カーテンとかあるんだったら、まあスマホぐらいだったら大丈夫かもしれないけど、まあパソコンカタカタもできないだろうし、まあっていうか、 通に寝る時間っちゃ寝る時間だしね。
うん。
いやでもようやるわって思ったね。
元気だね。
はい。まあそんなわけで、なんか、ふっくんのやつ、行く？
お、一番下のやつ行くか。
あ、オッケー。
あの、無職になったから、ワクチンの3回目のやつ、どうなんのかな？まあ、受けれても、なんか、市のやつ？市に応募して、うん、なんか予約のサイトで予約していくやつになるのかなって勝手に思ってて、ただなんか、無職でも早めに受けれるらしいとの情報を得て、
うん。
なんか、昨日電話来たんだけど、なんかね、前職の病院？前職の職場と契約してる病院があって、前職はなんか早く受けれるみたいな感じだったんだよね。
うん。
で、その病院の患者リストかなんかにまだ載ってるみたいで、で、なんか、それを元に電話が来て、え、早めに受けれるんですか？みたいな。あ、いいんすか？みたいな。
今からでも入れる保険が、みたいな。
そうそう。じゃあ、前職の職域接種に当たったってことか。
そう、なんか、それで受けれるって教えてもらった。
へぇ。
ただ、その前職の人たちが受けるタイミングと自分のタイミングが大体同じらしくて、会っちゃうじゃんって。そう、絶対会うじゃんって思ってる。
ああ、でもどうなんだろうね。職域だったらさ、
うん。
多分、ふっくんのとこの前職ぐらいのやつだったら、
うん。
ふっくんのとこの前職単体でやるんじゃなくて、
うん。
いろんな会社と合同でやるやつだから。
そうね、そうね、
大丈夫じゃない？
紛れではすると思う。
それがね、合っちゃうんだな、きっと。
合うんだ。
あの、受付の列でしょ。
はいはいはい、はい、
あの、接種待機列でしょ。で、接種した後にさ、安静にしなきゃいけないじゃん。
うん。
あそこで会うでしょ。あで、同タイミング前後31分ぐらいで受けてたら、まあ多分会うだろうな。
いや、めっちゃ朝とかにするわ。
ああ、
確かに。ただ時間はもう決められてあったみたいで。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう。あれなんだね、なんか7ヶ月間開けなきゃいけないみたいな話聞いてたから、あれ
6ヶ月
じゃないかな。前回なんか10月3日に受けて7ヶ月後だから5月3日じゃないかと思ってたんだけど、なんか政府から6ヶ月にしていいよみたいなことあったって、お達しがあったって聞いた。
あ、そういうことね。はいはいはい。
うんうんうん。
へえ、よかったじゃん。
そう、なんかラッキーと思って。ただ急に電話来てめっちゃビビったっていう。
あー、確かにね。なんか不備があったかなみたいな。
そう、やばい、社会保険的な手続きに不備があったかってめっちゃビビったんだけど。
ビビるよな、
電話ね。だ、なんか普通に過ごしてたら来るはずないからね、もう。
そうだね、
めっちゃビビった。そう。
それなんか、じゃあ職場系の、
うん、
職場系のワクチン接種ってことはモデルナなのかな。
あ、どうなんだっけ、なんか書いてあったな。
なんか集団接種系はモデルナってよく言うけどね。
じゃあ多分そうだわ。
僕 1,2 回目は市のクリニックでやって、
はいはいはい、
クリニックだとファイザーで、
うん、
で集団3回目が職域接種だったから、
うんうんうん、
職域みたいな、こう、なんつうの、本職じゃないって言ったらあれだけど、そういう系のやつはファイザー。
へえ、あ、まあ確かに。
なんか、ファイザーの方が、設備が、それっぽい設備じゃないといけないとか、なんとかなのかな、わかんないけど。
なんか、温度管理が、
そうそう、
ファイザーの方が難しいみたいなのあったよね。
そう、シビア。
確かに、前回、前々回、ファイザーだわ。
あ、でも前回、前々回、職場のやつだったの？
確かそう。
あ、じゃあまたファイザーか。
かな？多分。
なんかあるよね。その、MMM とか、
あるあるある。
M とか。
うんうんうんうん。
で、僕いつも F って言いそうになっちゃいそうんだよね。僕は FFM ですって言いそうになって、やべえ、ファイザーって P だわ、みたいな。あぶねあぶねって。
あ、そうなんだ。英語で書くと P、頭文字なんだ。へえ。
でも、
なんか3回目って一番症状ひどいんだっけ？そこら辺全然調べてなくて。
なんかでもファイザーの人はそうでもないらしいよ。
ああ、そうなんだ。
なんか僕 1,2 回目のファイザー全然さ、
うん、
平気だったんだよね。 7度3分ぐらいで高くても、
うんうんうん、
普通に仕事してたんだけど、3回目のモデルナは8度7分とかまで上がって、
やばい、
もうその時はもう休んだわ
じゃあちょっとだけ、うん、
まだ3回目受けてないんだけど、3回目受けた友人が、うん、なんか肋間神経痛みたいな症状が残ってて1週間ぐらい長引いてるみたいな人もいて、3回目の3回目が確かモデルナだったかな、だったと思うんだけど、なんか結構辛い症状が出たって言って大変そうだったな。
じゃあドラッグストアでなんかそれっぽいもの買っておこう。
あ、そうだね。
うん、
そうかなんか無職でもみたいな
そう、てっきり一番遅いやつになるんだと思ってたんだけどね。
うん、
まだいけた
なんかあれだね、これからしばらく、
うん、
こう無職でも何々シリーズが
いけそう、連載いけそう
連載
無職連載だね
やばいな、
ダナも売れてそう。
結構僕らの周りそういう人が多いという
か、うん、
ポジティブ無職みたいな人が多くて、僕ゲラゲラ笑ってるんだけど、
うんうんうん、
なんかこうあれだね、身内で話すのと、
うんうん、
こう配信するのとでは、
あ、緊張
感が違うね。
あー、確かに僕は大丈夫だけど、気にする人と当たった時の対応迷っちゃうかもしれない、ね、確かに確かに。
あー、そう、サイトのねあれも変えないとね、北海道出身の若手エンジニアプラス無職による
な、第120何回かのタイトルになってたよな、それ。
あー、127、あ、若手エンジニアとニートによるポッドキャストだね。
ニートと無職どっち言葉が可愛いかなってずっと考えてんだよね。
あ
ー、ニートの方が可愛いかな。
無職の方がなんか言葉の響きは良くない？
確かに圧があるな。確かに確かにそう、今ねあれ、ニートの歩き方読んでるよ。
あー、懐かしい。
そうそう
ニートの歩き方をさ
うん、
あー、ニートに貸したままだなってことを思い出した
借りたまんまだよ
あれそれ俺の、
え、どうだっけ、 MK から一回借りた記憶あって、ずっと本棚にあったから一回返したんだっけ。
あれ、僕別のニートに貸して別のニートに貸したまま帰ってきてないって思ってたけど、あれ、それ、はいはい、ふっくんに貸したまま帰ってきてないんだっけ。
あ、ブックオフのブックオフのシールあるから僕が勝手に買ったんだ。ああ、これ
多分そうだと思う。僕ブックオフで買ってないもん。
そうかそうか、返しちゃったタイミングで全然読んでなかったから、多分自分で読もうと思って買ったんだと思う、うん、
なるほどね。
え、じゃあニーとかニート予備軍に貸すっていう慈善活動をされてるんですか
なるほどね。まあでもね、そういう、そう、その貸した人はもう、
うん、
あれ、起業したのかな、結局よくわかんないけど、
すごすぎるじゃん
ニートってノットインエデュケーションエンプロイメントはトレーニング
の
略なんだね。
はいはいはい、ああ、そうなんだ。
うん、で15歳から29歳のレンジを指す言葉らしいから
まだいけます
まだいけるけど、
30歳になったら、
30歳超えたら無職になる。
怖っ、年齢制限あるんだ。
言葉にグレードというか、なんか、
うん、
格みたいなのがあるんだな。
ニートから無職にジョブチェンジしなきゃいけない。
働いてないのに
確かにジョブチェンジはおかしいなな
んかさ、職業訓練校とか行ったら、せっかくだし。
なんかあるよね。
なんか結構さ、なんだろう、
うん、
全然違う仕事だったけど、職業訓練校で なんか PHP とか、
うん、
なんだろう、
うんうんうん、
まあ、Java とか習ってプログラマーになりましたっていうさ、
確かに聞いたことある。
なんかちょくちょく知り合いにはいないけど、
うん、
まあワンホップツーホップぐらい辿ったインターネットの、
うんうん、
なんつうの、インターネットの知り合いとかにはいた気がするし、
うんうんうん、
結構有名な人でもいた気がするし、でそれでプログラマーになれるってことは逆にプログラマー以外のなんかもあるんじゃないの？それってなんかその職業訓練校行ってさ、
うん、
どの 学科というか、そのはい、じゃああなたはプログラマーのとこ行きなさいとかってどうやって決まるんだろうね。
自分が希望するんじゃないかな。
さすがにそうだよね。
うん、多分。
したら
なんか全然知らないけど、
なんか絵描いて食っていきたいみたいなこと言ってなかったっけ。
言ってた言ってた、いろいろやりたいことあるうちの一つで、
そうそうそう
あとなんか聞いた話だと、
うん、
なんかよく農業引退したいあの老年の方々が後継ぎがいないみたいな問題になってるみたいなやつって、
うんうんう
ん、なんかそのままの状態でやりますよ後継ぎになりますみたいなの言いづらいらしくて、職業訓練校を経て後継ぎ立候補しますみたいな人結構いるみたいで。
ああなるほどね。そう、まあ、そりゃそうか、そうだよね。僕が急に来てもね、
うん、だよね。
お前土触れんのかみたいな、
そういうルートもあるらしくて、
うんうん、
確かに一回調べてみるのありっすね。
ねえ、
うん、
まあでもそれもあれでしょ、なんかさっきフック言ってたけど、
うんうん、
今1ヶ月経とうとしてて働こうみたいな気持ちは湧いてきませんみたいな感じだったから、
うん、
いやそのまま湧いてこなかったら どうするんだろうね。
まあ、終わりだね。
湧いてきたあたりで考えればっていう感じなのかな。なんか分かんないけど、無責任にいろいろ言ってるけど、
いえ、なんかやるわ。
はい、
そんな感じで。
なるほどね。まあでもね、このために5年だっけやったの、
約5年っすね。
約5年か、うん、このために5年税金とかなんか雇用保険とか払ってきたんだからね。
うんうん、
元は取らないとね。
そうだね、
元
楽しむわ。
そうだね、時間の元取ればいいよ。
確かに、
お金は多分出ていっちゃうけど
ね、
時間は。
あ、でもなんか前ね、ウェブでね、なんか見たことあんだよな。1年だ、それもエンジニアの人で、
うん、
まあ、転職きっかけに1年無職してみたみたいな。
はいはいはい。
で1年無職するのにかかるお金はこんぐらいですみたいなブログを読んだことがあるんだよな。
へ
え、はいはいはいはい。
それ今パッと出てこないな。
ニートの歩き方の著者の方は、著作の中で、300万円の貯金やったけど2年でなくなったって言ってたの。
あ、そう。なんか多分その人は300万よりもっと1年で使ってた気がするけど、まあ、でもそのなんかニートの歩き方の人もなんかあれじゃん、結構、うん、まあ無理はしてないと思うけど、
うん、
なんか結構人からもらうベースとかさ、
そうだね。
シェアハウスに住んでて、
うん、
なんかパソコンいらないっつって置いてく人がいるからもらうとか、スマホその時なかったか、なんかもらうベースでやってんじゃん。
うん、ジモティなり。
じゃあ僕もフックンにいろいろあげるか。
やったぜ。いや、危ないのがさ、全然危機感がないんだよね今。
ああ、まあいいんじゃないそれは。
いっか、すごい楽観的で。
危機感がないことに危機感を持つのが一番最悪じゃん、なんか。
確かに。
ただ焦り続けるみたいなね。
そうそうそう。この謎の焦燥感ね、よくあるやつ。
うん。なんとかしなきゃって思うんだけど、
うんうん、
みたいな。
うんうんうん。
危機感が出てきた時に、
うん。
ちゃんとこう、その危機感に向き合って、お、ちゃんとやろうってやるためには、やっぱ危機感がないフェーズをちゃんと楽しまないと、みたいな。
確かに。楽しめか。
あ、でもあれじゃん。来年の確定申告には備えた方がいいんじゃない？
そうなんだよね。確か退職金は、 確定申告で税金取られるみたいなのなかったような気がする。どうなんだっけ、
退職金って何所得になるの。
なんか見たな、明細来たんだよな最近。
あ、退職所得ってのがあるんだ。
へえ、
はいはいはいはい、なんか税金かかんないみたいなことを米印で書いてあったような気がして。
あ、そうなの。
うん、
でなんだっけ、2月で辞めたんだったら、
うん、
12月分の給料と1月分の給料と2月分の給料が来るでしょ。
そうなんだよね。
まあでそれは普通に給与所得だから。
そうっすね。
なんかあれかな、え、なんかとりあえず開業して青色申告の届け出を出して、
うん、
なんかいっぱい経費ってことにすれば
確かにうまいこと節税できそうだよね、うん、うまいことやってる人間がね得する世の中だから。
うん、
うまいことやったもん勝ちだからやるか。
うん、正直者がバカを見るから
ね。え、ほんとよ。
ていうかね、僕正直じゃないことによってバカを見てたことが判明したんだよね。
マジ？
なんかさ、正直じゃないっていうのはズルをしようとして嘘をついたとかじゃなくて、マジで何もしなかった結果ちょっと損してたなって思ったのが、なんかポッドキャストで、まあ、いくらかし、ありがたいことにサポータープログラムでお金をいただいてるじゃん。
うん。
で、まあ、今んとこトントンだから、ふっくんとかトッシーとかに分配したりとかは、まあ、一切してなくて。
うん。
で、毎月じゃないけど、まあ、数ヶ月に一回僕の口座に入金されるのね。
うん。
で、一応それ僕の所得になってるから、まあ確定申告の時になんかやんなきゃいけなくて、まあ20万以下だったらいいって話もあるっぽいんだけど、別の副業とかやってて20万は超えてるから、まあそれと一緒くたにして申告したんだけど、で毎月お金払ってんじゃんポッドキャストで、
うん、
ヘロク代と AWS 代、
うん、
で俺それ経費にしてなかったのね、
うん、
あとマイク代とか、まあ、LAN ケーブルとか USB ケーブルとか。
うんうんうんうん。
で、それなんか僕一番損するパターンだったっぽくて、出ていくお金は僕の本業のもらった給料、ん？違うな。出ていくお金は本業とか副業とかでもらったお金から税金が引かれた中から出してるじゃん。でもそうじゃなくて、ちゃんと確定申告の時にこれのポッドキャストのこのお金を得るために必要だった経費ですっていう風にちゃんと申告すれば、僕多分ね払う税金がね減ってたはずなんだよね。
あら、
だから正直者がバカを見るっていうのもあるし、無知は損みたいなのもあるなっていう。
あるよね。てかめっちゃ経費じゃんねそれ。まごうことなき紛れもなく経費。なんか学校で言ってたもんね、なんか頭ある程度良くないとお金で損するよみたいな。
そうそうそう、
それがようやく分かってきたわ最
近そうだねあ、でそう、なんかいや分かんないけど、利益とかをさ出るようになってさ、じゃあトッシーとかフックンとかにお金をこう渡そうってなった時にさ、
うん、
それもどういう風になるのかなって思ってて。
確かに。
トッシーとかフックにお金渡すと、これ副業ってことになるのかなって最初思ってたんだけど。
うん。
なんか別にそういう感じではないらしくて。
はいはい。
単純にだから、
へえ。
とりあえず全部僕の雑所得っていうことにしておいて、で、うんうん、トッシーとかフックに払うギャラってことにして、
うん。
で、それも経費というか損金扱いにすれば、
うん。
OK っていう。で、
うん、
トッシーとかフックンとかは、まあ他でめっちゃ副業して稼いでるとかじゃなければ、
うん、
20万以下なんで別に確定申告とかしなかった しなくていいはずだし、で僕はなんかなんだろう、それしなかったら僕だけが税金取られて、
うん、
で残ったお金をトッシーとフックンに払うってしなきゃいけないんだけど、ちゃんとトッシーとかフックンにもしお金送るってなってもそれ経費にすればちゃんと、そう経費だから OK みたいなことらしくて、
うんうんうん、
なんかめんどくせえけどちゃんとやんなきゃなっていう
大変だな。
確定申告の準備しとくか。
あ、であとなんか、
うん、
あと 今の段階だったら無理だけど、このポッドキャスト事業ってことにすれば、
うん、
なんかいろいろ有利らしいんだけど、
うん、
でも事業として認めてもらうにはあれなんだって、食ってけるレベルで
マジ
やってなきゃいけないらしくてちょっとポッドキャストで食ってけないなって思って、それは諦めた。
そうね、そうだね、
確かに。
我々も YouTuber になるか
え、でもさ、なんかさ僕が別の副業なんかやってて、
うん、
その副業で食ってけるレベルぐらい稼いでて、
うん、
副業の一環ですってことにすればポッドキャストも、
ああなるほど、
なんかいろいろいい感じになるのかなと思うけど、そもそも副業も食ってけるレベルでやりたくないのでそう、なんか最近そういうことを調べてた。
なんかそういうことを調べ出すとあれやね、なんか食っていけるくらい稼ぐことの大変さみたいなのがさ、
うん、
なんかありありと出てきて、こう泡立つよね肌が
そうだね、
そう、もしそう、もし何の保証もなく、ただただ今この瞬間クビになって、今の持ってる貯金とその未払いの給料しか財産がなくなってしまったらどうなってしまうんだろうとかさ、いろいろ考えちゃうんだよね
それはそのねまあね、
うん、
それこそこのポッドキャストをさ、
うん、
その何、普段僕らがもらってる給料が出るレベルまで育てるって考えられないもん。
無理無理無理無理。
確かに。
だから、あ、そういう意味ではいいね。そういうのをやるとこう、あ、なんか、なんだろうな。社会を学べるね
確かに。そうだね。なんか仕事辞めて思うのは、あれだわ。正社員、なんか仕事辞めてからの方が、なんか法律とか保険のこととか、
うん、
どういう手続きをするとかめちゃめちゃ詳しくなったっていうか、調べざるを得なかったんだけど、
うんうんうん、
なんかそう考えると正社員ってめっちゃ何も考えずに、考えなくてよかったんだなって思って。
そうだよ
ね、それも含め
会社が何でもかんでもやってくれるからね、
正社員ってすごいんだなって今になって実感してるんだけど、
うん、
ただ後悔は一切なくて今の方が楽しいっていうね、よかった、運よかった。そこなんかなんだろう、まあ辞めてから正社員の凄さに気づいたんだけど、後悔はしなくてよかったわ。後悔してたら多分めっちゃ落ち込んでたと思うそう、その大変さと天秤にかけた時にそれでも仕事の方が辛いぜっていう、よかったですね。良かったのかちょっと分かんないですけどね。
ねえ、
うん、
なんかちょっといい話になっちゃったね。そもそも何の話してたっけ。
ね、なんか
無職でもワクチン受けれるって話から、そっかここに来たのか。なるほどね。
そうだね。
人生の話になっちゃったな。
最近パソコン環境について考えてて、
おお、
まあ今の僕の環境は2018年の Mac mini の2018年モデルの、
うん、
CPU 一番いいやつで i7 の8700かな。
お
お、うんうん。
で、Mac mini は前まではモバイル向け CPU を載せてたんだけど、僕のやつは多分デスクトップ向けのやつのはず。
うん、
で、メモリ 32GB で、まあ、SSD が500だかに、多分500かなって感じで、まあ、特に不満なく使ってるんだけど、でそれと、まあ、あと仕事用の会社 PC と、あとは M1 MacBook Air なんだけど、
うん、
なんか最近あでこの間 Mac Studio 買うかもとか言ってたやつはなんかもうなかったことにしてくださいって感じで
なるほど。
で最近なんか思ったのが、なんかデスクトップはもう Windows でもゲーミング PC でいいかなみたいなこと考え始めてて、で結構そういう人って多いじゃないっていうか、あれか、フックンとかトシもそうなのか。
そうだね、
そうだよ
ね、
うん、
で結構昔から周りで結構何、あこの人は結構ガジェット系 好きで詳しくて賢いお金の使い方してるなっていう人もなんかね 4,5 年前ぐらいからそういう風にし始めてた感じはあるし、
うんうん、
でなんかノートパソコンとしてのあれは特にアップルシリコンが出てから Mac いいなって感じなんだけど、
そうだね、
デスクトップって意味だとやっぱりうん、なんかうんっていう感じもしてきて
うんうん、
まあで僕ゲーミングパソコンあんま好きじゃない、あの光らないでほしいから
うん、うん、
いわゆるクリエイター向けパソコンってあのにしようと思うんだけど、
うん、
買うとしたらね、
うん、
そうなんかでもなんかみんなでもどうやって生活してんのかなと思って、そのさあとりあえず、まあ、トッシーの会社とか僕の会社とか仕事用パソコンは Mac だから平日は8時間、
うん、
Mac 触るわけじゃん。
そうだね。
でそれで仕事終わったらさ自分の私物に行って Windows 触るわけじゃん。
うん。
それなんか嫌にならないのかなと思って。
僕は特に嫌になんないね。
その嫌にならないのかなっていうのは
うん、
あのなんか同じこと、どうせするのは同じことじゃん。クロームで、あ、なんかそういえば最近クロームの下線状態が良くないみたいな話もあったけど、まあとりあえずクロームでウェブブラウジングするとか。
まあそうね。
ぐらい。
まあコード書いて、みたいな。
コード書く ?Windows の自分のマシンで。
ああ、書くよ。最近自分のプロジェクトを始めてみて。
あ、そう。それな、
うん、ちびちびコードを書いてる。
何のプロジェクト？その何をやるというよりは言語とか。
Rails と Go と TypeScript みたいな環境。
それはあれなの？なんだっけ？ WSL でやってんの？
あ、そうそう。WSL とあと JetBrain の ID 使ってやってる。
はいはいはいはい。そう、その辺とかどうしてんのかなと思ってみんな。
結構ね、
んうん、
最初かなり抵抗感あって、開発は全部、僕ももう一台 MacBook を会社用とは別に仕様で持ってるから、
うん、
そっちでやってたんだけど、めんどくさくなっちゃって、
まあね、
で、同じ Rails 書いてて、Windows に移行して全然苦もなくやってるぞって人もいて、その人から話聞いていろいろ、情報集めてこういう環境がいいんだなとかって調べてやって、
うん、
でそれでまあ Mac と同じ環境とは全然いかないし、そもそも、まあ、僕 Ubuntu ベースなんだけど Ubuntu と Mac だといろいろ環境も違うから、まあ、そういう差異はありつつでも全然苦はないし、まあ、Windows だからどうこうっていうのもあんまないかな。キーバインドの問題とかも、
うん、
最初ちょっとね、そのコントロールとオルトとスーパーって言って伝わる、
うん、スーパーキーだから Mac で言うコマンドキーだし、
そうそう、
コマンドキーと旗でしょ、
そう、Windows キー、Windows キーね、
Windows キーって言うんだ、あの旗は、
うん、Win とかって書かれてるね。で、まあその3つの就職キーの扱いが若干違うんだけど、その違いをうまく、僕自作キーボードも趣味としてやってたから、
うん、
自作キーボード側でいろいろ吸収できるように、ファームウェアをいじったりとか、キーバインドいじったりして、みたいなことやってたら、全然ね、苦じゃなくなった。
なるほどね。
うん。なんか、あれがいいから、Windows おすすめだよみたいなこと僕は特に言えないくらいのカジュアル、でしか触ってないんだけど、まあ別に Mac から移行して 2,3 週間触れば慣れるんちゃうくらいな感じ。
なるほどね。まあしかもなんか Windows がいいから Windows にしてるっていうよりは Mac じゃゲームできないから Windows のゲーミング PC 必要だし、
うん、
でゲーミング PC 持っててのにわざわざデスクトップで Mac 買う理由がないっていう、なんかそういう感じでしょ多分。
そうだね。だしなんか、Mac mini を、例えば買うとするやん。
うん。
で、25万ぐらいしたのかな、当時。18万ぐらいか。
まあ、して。どんぐらいカスタマイズするかによるけど。
うん。 メモリ増やして CPU グレード1個上げてみたいな感じ。
あ、そしたら25とかいくんじゃないかな。
25ぐらいだっけ。あんまりあの明確に金額覚えてないんだけど、なんかそれぐらいの金額のマシンを買って、まあ満足してたんだけど、ゲームやりたくなって、で自作 PC をいろいろ調べて、まあこっちの方が長期的に見て安いんじゃないかって思ったのね。
うん。
なんか Mac だとさ、スペック足りなくなったらまるっきり買い替えないといけないじゃん。じゃあ25万円ぐらいクラスのパソコンを、4、5年周期で買い替えるみたいな感じになると思うんだけど、なんか自作 PC だとさ、まあ CPU ソケットが同じだから、まあマザボ変えなくていいかとか、まあ、GPU、まあスロット PCIe の Gen3 だから、まあそのままさせるしいっか、でマザボ変えずにとか、
うん、
その残るものがあるんだよね、
うん、
中身のアップグレードをしようが、
うん、
まあケース買い替えるとか電源ユニット買い替えるとかはあるかもしれないけど、
うん、
でもなんて言うんだろう、秘伝のソースできるわけよ、継ぎ足し継ぎ足しで、
う
ん、
そうだね。
そうだから
新陳代謝的なね。
そう、 4,5 年で25万円を使うよりも、足りなくなったりとか要求が上がったものに対して投資してった方がいいんじゃねっていうことを考えて、僕は Windows マシンにしたんだよね。
おお、なるほどね。
なんかそれがちゃんとこう計算したらこうでしたっていうのはあんまりないから。
あ
し、なんかパーツもさ、時期によって高いし、今だって結構高いじゃん、半導体値上がりしてるから。あっていうのであんまり手は出せないけど、まあでも長期的に見たら、
まあそうだね、
こっちの方が安いなーっていうふうに思ってこうしたね。
まあ Mac は時期によらず高いからね。
Mac は時期によらず高いんだよね。、うん、そうそうそうそう、型落ちしたやつ買ってもさ、結局満足しないこともあるから。
てか型落ちでもさ、安くなんないしね。別に
安くなんない。あの整備済み製品を買ったことがあるんだけど、僕はそれで損をしたから、失敗したなと思って未だに使ってはいるんだけど、だからそう、 Mac を買ってうーんってなるよりも、まあ Windows マシン使ってた方が僕の気持ちが落ち着いてる感じです。
だってさ、そう、なんか、あ、そうね、なんかあの Windows で開発するの結構辛いんじゃないかなっていう僕の中でのイメージがあるんだけど、
うん、ほうほう。
ただそれもなんか認知の歪みじゃないけど、なんだろうな、あんま僕が Windows の経験、いや食わず嫌いってわけでもないじゃないんだよね、あの Windows の経験、僕がメインで Windows 使ってた経験はないんだけど、
うん、
結構2015、6、7年ぐらいにかけて、
うん、
結構新入生にプログラミングを教えてたりとかしてて、
あ、なるほど。
でその時に新入生はだいたい Windows マシンを持ってきて、
うん、
で まだその時 WSL とか出始めであったからよかったけど、それでも結構苦労したんだよね、
うん、
特に Rails とか、まあ今もう治ってんのかもしんないけど、 WSL も結局なんかあれじゃん、仮想マシンとかじゃなくて、なんかいろんな、ちょっとわかんない、あの詳しい人に聞かれたら違うって言われるかもしれないけど、 Linux のいろんな API をなんかこう Windows 上に再実装してる感じだよね、仮想マシン。
確かそんな感じだった気がする。
だから早いんです。
Docker ベースのなんかそんな技術だった気がする。
Docker
ベースとかの、ドッカーベースの、
ドッカーベースではないんじゃない？ Windows ネイティブで、いろんな Linux の、だから C 言語で呼ぶようなさ、API を実装してるっていう感じだったはずなんですよ。
はあ、
で、なので、未対応の API とかがあって、
うんうん、
その時確かね、なんかファイルウォッチャー系の API 未実装で、なんか Rails ってあれじゃん、Rails のサーバー起動失敗で、
うん、あれだよね、
コード書き換えたら Rails のサーバー再起動しなくても読み込んでくれるじゃん、
うん、
それが動かないとかあったんだよ。
へえ。
でもさすがに多分今そういうのって治ってると思うし、
治ってるね。
あと、もしそういう風にするんだったら、僕家の中にインテル NAC かなんか使って Linux のサーバー立てて、そこにつないで開発しようって思うのね。
うん、
あのジェットブレインズ系のエディターとか IDE とかってリモート開発環境でできるじゃん、
うん、
手元の IDE でエディットはするんだけど、まあ、Python とか Ruby とかの実行環境自体はリモートにありますみたいな、
うん、
そういう感じでやろうと思ってて、だからそう、そうの意味だとなんか僕が体験したようなつらみ、
うん、
うん、
っていうか僕が体験したというか、なんか僕じゃない人の、僕が使っていない、僕のものではない、僕が普段使っていない Windows のトラブルシュートをしたっていうのが多分20にも30にも嫌な思い出になってると思うんだけど、
うん、
そう、その当時とは結構違うんじゃないかなみたいなのも思ってて、
うんうん、
まあ相当改善も進化もしてるとは思うな。
ね、
今のところ、うんうん。
あ、ごめんごめん。で、そういうことを思い出したのは、あのきっかけはエルデンリングだったんだよね。
ほう。
なんか僕ずっとトッシーとかフックンの話を聞きながら、
うん、
いや僕もちょっと今サイバーパンクで忙しいけど一段落したら GeForce Now でエルデンリングやるぞって思ってたんだけど、
うん、
蓋を開けたら対応してなくて、
はいはいはいはい、
うん、マジかよみたいな。なんか僕ずっと対応してると思ってたんだけど、
うん、
してなくて、
うんうん、うん、
いやじゃあ結局やっぱゲーミング PC 持ってなきゃダメじゃんみたいな、
うん、
って思ったのがきっかけなんだよね。
なるほどね。それ対応してないのか。
てか結構対応してない。
そうなんだ。
ゲームエンジンとかの都合によるんですかね、そこら辺は。
いや技術的な話なのかな、なんか技術的な都合なのかマーケ上の都合なのか分かんないんだよね。
どっちなんだろうね。
ね、だって全部できるようになっちゃったらそれはそれで、
あ、
NVIDIA だって自分とこの GPU の売り上げで GeForce Now をやってんのにっていう感じになっちゃうじゃん、うん、
確かに、
うん、だからその辺よくわかんないけど、そう結構できないことがあって、
うんうん
うん、 NVIDIA の GeForce Now のフォーラムを見たんだけど、
うん、
エルデンリングやらせてくれっていう海外に来て、
そうそうそうそう、なんかそういうね、あの単眼場所みたいなのがあるんだよ。あのエスケープフロムタルコフでもあったよ。そのページで俺それを見て対応してるって一瞬勘違いしたの。
うん、
はいはいはい。
で、そう、でその一方で Windows に完全乗り換えっていうのは無理で、
うん、
というのもまあいろんな投資を Mac に向けて、ソフトウェア、ハードウェア、まあハードウェアは使い合わせるか、ソフトウェア的な投資をいっぱいしちゃってるっていうのと、あとポッドキャストなんかね、ロジックプロ X で完全に編集するワークフローを組んじゃったから、で、なんだろう、同じような使い心地でできそうなのが、多分 Adobe のオーディションってやつがあって、
うん、
それはもちろん Windows、Mac で動くんだけど、Adobe だからサブスクなのね。
うん、そうだね。
2000円ぐらいかな。嫌じゃん。
うん、
だから Mac は残さなきゃいけなくて、いやでもノートパソコンで編集かみたいなのとか、あとは Windows に移行した時に僕すごい Mac のトラックパッドが好きだから、
うん、
じゃあマウスに耐えられるのかみたいな疑問とかいろいろありつつ、
マウストラックパッド問題はまあ一瞬で解決するよ。
でもさ、トッシーはもともとトラックパッドがさ好きじゃなかった人じゃん。
そうだね。
腱鞘炎になるみたいな。
まあ多汗症だからね、指先にこう手汗をかきやすいからあんまり好きじゃないっていうのもあって。
なるほどね。
そう、まあ、言うならトラッキングじゃねえ、あのポインティングデバイスもキーボードも好きじゃないんだけど。
脳から直接やりたいのね。
そう、手で物に触れたくないんだけど、本当は。だけど、ね。まあ、マウス、トラックパッドよりトラックボールだったし、トラックボールよりマウスっていう風になってて、みたいな感じだったな。でもね、慣れますよ。大丈夫です。
いや、そうなんだよね。
うん。
慣れ、でもありそう。うん、そう、だから、とりあえず、まあ、今年度というか、何、
うん、
今年2022年度の ちょっと予算委員会は通らなかったんだけど。まあ、ゲーミング PC はともかく Windows 環境自体はちょくちょく手に入るからさ。
うん。
うん。
なんかこう、そういうチャレンジをしてみようかな、みたいな。
いいですね。
もう Mac もさ、10年いじってきたしさ。
うん。
なんか、Mac で開発して、Windows で開発して、ってやってるとね、なんか、ああ、大して差はないなっていうと、なんかいろんな人に怒られそうだけど、別になんか、そんなに違いは、なさそうだなっていうか、そんなに違いはないっていう言い方もなんか語弊がありそうなんだけど、
うん、
なんか、どっちもどっちでいいところも悪いところもあるから、なんか、何を受け入れて何を許せないかみたいな、
うん、
その線引きの問題な気がしてるね、僕は。
そうだね。
うん。
あと、そう、もう、あと一個忘れてたわ。自分の中であともう一個乗り越えなきゃいけないものとしては、
うん。
Windows キーのついたキーボードを Mac に挿したくないというのはある。
よし。MK は自作キーボードという沼に引きずり込むことを、ここに宣言しよう。
自作キーボードは、あれじゃん。英語配列前提じゃん。
そんなことないよ。
そんなことない？日本語配列の自作キーってあんの？
あるよ。作ろうと思えば。
あ、そうなんだ。あ、日本語配列があるんだったらちょっと考えてもいいかな。
実装配列のいわゆるスペースバーが短いやつだよね。
あ、そうだね。スペースバーが短くてエンターキーが巨大なやつね。
で、半角全角の切り替えキーがあってみたいな。
あ、それはね、半角全角というよりはね、かなと英数がいいんだよね、僕は。
あ、ま、Mac のあの言語切り替えインターフェースね。
あ、でもそういうのも、なんか、そういうのを捨てる練習、そういうなんか、めんどくさいこだわりを捨てる練習としてやるのもいいかもね。もう10年触ってるからさ、Mac も。
僕も、もともと JIS 派で MK の使ってるような、JIS の Mac キーボード派だったけど、
純正、ね。
US を使ったら、US から離れられなくなった。
ああ、まあ、プログラマーの人はみんな US 配列って言うよね。
US 配列ね、いいよ。いいんです。僕は、まあ、どっちも好き。
うんうん。
だけどね。どっちも使えるし、どっちも好きだけど。でも僕は今、宗教が US メカニカルキーボード派に偏ってる。
あ、でもどっちも使えるんだ。
使えるよ。
あ、すごいね。
うん、
あ、でもそうだもんね。あの、ノートパソコンの方は、私物のノートパソコンの方は、日本語配列だもんね。
うん。だし、あの、HHKB も日本語配列のやつ持ってて。
あ、そうなんだ。
そう、そっちを結構、今でも使ってるから、気分で使い替えて、今日はこっちとか、午前は US だけど、午後は JIS みたいな、変な使い方をしてるね。うん。
すごいね。なんかさ、なんか仮想マシンに入ったりとかした時にさ、日本語配列なのにさ、うん、US 配列としてしか認識してくれない時とかあるじゃん。
あー、た、あるかな。
あのね、あれだ、ちょっと恥ずかしながら、昔の職場であの、IE11 のサポートをしていたことがあってですね。あの、マイクロソフトが配ってるんですよ。Windows 7 Plus IE11 のイメージを。
あー。
で、それをバーチャルボックスで立ち上げて入ると、まあ、ちゃんと設定すればいいんだろうけど、それでしか用事ないから、そんなろくに設定してないやつがあって、うん、それは日本語配列、キーボード挿しても英語配列として読み込まれちゃってて、でログイン画面に行った時に、アットマークって打とうとすると、ダブルクオートじゃねえや、バッククオートかなんかが打たれて、
そうだね。
ああ、英語配列キーボードのアットマークってどれだっけ ?2 だっけなみたいな、っていうゲームをいつもしてた。
その体験はね、僕してないからね、嫌なのかもしれない。
まあそんな感じで、そう。だから、まあちょっとね、どんぐらい時間かかるか、あの、
うん。
予算委員会次第だけど。あの、そう。Windows ゲーミング PC プラス、
うん。
Mac のノートブックっていう布陣にするかもしれないし、
うん。うん、
タイミングが合えば GPU くらいは献上しよう。
お
ーおー、いいね。
安く。
あれじゃない、あの一式買うとなると予算委員会通んないかもしれないけど、ディアゴスティーニ方式で、うん、
なるほどね。
いろんな友人から、この人からはメモリを16ギガ分いただいて、この人からは GPU をいただいて、この人からは、あの、いらなくなったケースをいただくので、
はいはいはいはい、
あとは電源とマザボと CPU と足りないメモリを買えば OK みたいな。
あ、なるほどね。
今月はこれ。
今月号はこれ。
ちょっとずつやればバレなさそうだね、それね。
で研究室の冷蔵庫のごとく隠す。
そのなんかマフィアが重機をさ輸入してさ部品単位で輸入して国内で組み立てるみたいな。
あ、でもそれはいいかもしんない。なんかケース、あ、まあ、ね、なんか実家にね、うちの父親が買ったね、いい、
うん、
なんていうの、あの一番でかいやつなんだっけ、ミニタワーとかミドルタワーとかであって、タワーか、単純なタワーか、
うんうん、
タワー型のマシンがあって、ただそれ第4世代の i7 で、
うん、
あ、
なので今って GPU もないから今使うには全然あれなんだけど、ケースとかは使えるじゃん。
確かに、
うん、電源は多分使わない方がいいと思うけど。
そうだね。
でメモリとかマザ、ま、メモリとかもきっと DDR2 とかなのかな、 3かな、第4世代だったら分かんないけど、なのでそんな使えないと思うけど、部品とディスクぐらいは取ってとか。
うん、
そうだね。なんか使える部品使い回して、僕もなんかその時たまたま外付けに使ってた4テラの HDD あったから、それ D ドライブに ぶっ刺したまままだ使ってるし。
おお、
そんなもんだよきっと。
なるほどね。あ、それディアゴスティーニ形式はいいね。うん、そう、そんなことを考えてましたっていう話をしてたらいい時間になったね。
確かに。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/131にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK ふっくんトッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。